南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。はい、法悦の日々の5ページの後ろから4行目、そこは終わったかね。7ページの初めから、じゃあ6ページの最後まで終わったんだ。
はい
はい、わかりました。それじゃあ7ページの次のページの8ページの真ん中の段落のとこまでですね。ちょっと長いですけどね、読みますね。はい、清澄寺での修行ね。清澄寺での修行、大聖人は正確に現実を直視されていた。上級の乱で東国に政権が移ったことも、上級に王位突き果てて世東に移りしかども、奉公世はことごとく関東に帰し、人は皆私風を尊ぶ等と仰せられている。そうした時代の大きな変化の足音を幼少期から聞かれていたのである。この時代の大きな転換期にあって、善日丸は12歳の夏、天福元年5月12日、両親のもとを離れて清澄寺に登った。少年12、同じ期号のうち清澄寺と申す山にまかり登り十式とある通りである。当時の寺院は学問教育の場であり、武士たちの子弟は寺院で教育を受ける習いであった。したがって善日丸が清澄寺に登ったのも教育を受けるためであったろうが、それ以上に主体的な動機があったことを示す御文がある。世はかつ白示されて候がごとく、幼少の時より学問に心をかけし上、大国蔵菩薩のご法前に願を立て、日本第一の智者と成したまえ、12の年よりこの願を立つその所願に司祭あり、今詳しくは詳しく載せがたし、この御門は清澄山の麓の天津に住む高日山に与えられたと思われるお手紙の一節である。かつ白示されて候がごとくとあるように、日蓮大聖人が幼少の時から学問を志していたことは、あなた方もよくご存知のようにと、近隣の人々とも皆知っていたのだった。12歳の年以前に、周囲の人々が知らない人のないほど、大聖人は高学心旺盛だったことがわかる。 そればかりでなく12歳で清澄山に登られた動機が日本第一の智者となるという流願のためであったことが伺われる。そして登山後その誓願は清澄寺の本尊である虚空蔵菩薩への深い祈りとなっていたのである。清澄寺登山はもちろん周囲の勧めもあったであろうが全日麻呂自身の流願が根底にあった。12歳にして誓願の志を抱かれた大聖人はその誓願を生涯貫かれていくのである。その諸願に司祭ありとされているがそれは全日麻呂をして日本第一の智者とならんとの誓願を立たせしめた司祭であって本文の諸項目に示すように世のありさま命人生無常を超える成仏を期すといった課題をすでに抱えられていたと思われる。大聖人様のこの出家のこの動機ですよね。いつも皆さん方に、この2月16日のご誕生会とかそれから4月28日の立教改修会とか、そういう時にですねこの大聖人様の、この前の回にやったところのこの大聖人の浄土元年2月16日に生まれたその時のこの時代背景、そういうことを通してですねこの大聖人様がどういうこの生まれでどういう育ち方をしてどういうそのご両親のこの境遇だったのか、その過程の中で大聖人様がどういうふうにこの育てられてそしてどういう考え方のこの人間になっていったのかということをですねこのいつもその折にお話をするんですけれども大聖人様のこの生まれた年っていうのはいつも言うように一般に浄土元年というふうにそのほとんどの人が浄土元年というふうに元年がみんな好きですのでね今も令和という時代になって令和元年令和元年っていうびっくりするのはスーパーの売り出しの何て言うんですかチラシにまで令和元年なんでスーパーに令和元年の売り出しがあるのかわからないですけども14万人この何て言うんですか一般参加に人が押し寄せたっていうのを聞くと本当にこの人間というのは日本人に限らずに、まあ、日本人は特にそうかもわからないんですけども権威に重んでるというかそういうものにあやかるというかそういうことが本当に好きなんだなということを感じますよね。で一般参加だけじゃなくて、大きな神社にまでこの令和元年にお参りしなきゃいけないということで、まるで正月のような感じで、お参りをしている人がこのいっぱいいるということをニュースで聞くとですね、本当に、この天皇に、自分たちの血は連なっているみたいなそういう考え方を持っている人たちが多いんだなということをこの感じるんですけれども大聖人は全く逆でですねこの天皇の権威が崩壊する武士の力によってその崩壊をする武士っていうのはこの天皇の要するに家来であってもう本当に天皇が公正って言えばこうする 合わせて合わせるというふうに、もう天皇の思うがままにこの奴隷のようにこの使えるというのがその武士の存在であるというふうにこの天皇朝廷は考えていたわけなんですね。それがまるで飼い犬にが 手を噛むようにですね、このいつまでもですねその天皇のこの言う通りになっているわけにはいかないというふうに考えて、天皇は本当に一般庶民のことをその考えていないというふうにその見限ったわけなんですね。自分たち武士のこと、一般の人々のことをのこのことを全く考えていない、自分たちの繁栄しか考えていないということを武士はこの気づいてですね、自分たちが自分たちのこの国づくりをこのしていこうと、自分たちが国をこの動かしていこうと、天皇にいつまでもその権威だけでその動かされていてはたまったもんじゃないというふうに考えて、その天皇にこの逆らうということをですね、その初めてその行動にこの移したわけなんですね。これはもう本当にすごいことなんですよね。もうコロンブスの卵みたいにこのすごいことなんです。今までそういう行動を取った人はいないわけなんですよね。いないわけ。それが実際に行われて、そのひっくり返ってしまったんですね。もう朝廷の方がびっくり超えちゃったんですね。腰抜かしちゃったんですね。その何にもその天皇直属の兵隊っていませんから、だからみんな外人部隊です。みんなこの天皇がその何にもその武力を持ってなくても、さっき言ったように天皇がこうせえてばこうする、ああせえてばああするというふうに言うことを聞いて当たり前だったのが、言うことを聞かないという人間が出たわけですよね。もうそれは天皇はもう本当に天地がひっくり返るぐらいそのびっくりしてしまったわけですね。そして承久の乱が起きて、そしてこの後鳥羽上皇、土御門、順徳上皇、この3人のこの引退した上皇が、島流しになったというんですね。平成天皇が今度は上皇になりましたけどね、どうやって呼ぶかということも話題になってましたけど、昔の歴史通り上皇とですね。この平成天皇がですよ、島流しになったって言ったらみんなびっくりしちゃいますよね。って言って何が起きたのかと思ってびっくりしちゃう。それぐらいびっくりすることですよね。それぐらい信じられないことがその起きた。それも3人もですよ。3人もそのいっぺんに島流しになった。これはもうその信じられないことですよね。だからその後鳥羽上皇はもう世を計らんで、その佐渡でもう食べ物をその拒絶したような形でその死んでいくわけですよね。死んでいく。だから後鳥羽上皇の墓は、佐渡に行った人はご存知だと思うんですけど、観光地として立ち寄る人がいっぱいいますよね。で行っても何もないですよ。行っても何もないです。ただこの墓の前に粗末な鉄の扉がこのあります。だけど何年か前に平成天皇はその後鳥羽上皇のこのお墓にお参りに行ってるんですよね。それほどやっぱりそのちゃんと礼を尽くされてこのいるということなんですよね。それが 実際に行われる。つまり価値観がもう全部変わってしまうと。価値観が全部その崩れていってこのしまう。その時代に大聖人が生まれたということですから、私はいつも皆さん方に言うように、まあ広田ライドだけが言ってるのか分かんないですけれども、その上元年2月16日が大聖人様の誕生日だっていう言い方は、そのやめるべきだと。絶対に上級4年2月16日に生まれたんだと。上級の乱の次の年に大聖人が生まれたんだということを、そのみんなが意識して、この上級4年というこの年号というものをこの大切に考えなきゃいけないと。その時代に大聖人が生まれたということは、もう大聖人の人生にとってもうこれはもう絶対にもう決定的な、その大聖人が出家を志したことのその理由にこのなるということなんですね。そして大聖人様の両親も朝廷側にこのついているところの、そういうその役目をした生き方をこのしていた。だからみんなその第二次世界大戦後、その要職についていた、ついてた人たちっていうのはみんなその公職追放っていうふうにして、その下手をすればその刑務所にその入れられたわけですよね。学校の先生でさえも、要するにその戦争時代に天皇中心の教育をしたということで、その公職追放でその刑を受けた人たちもその実際にいるわけですよね。でそれと同じように、この大聖人様の両親もその追放されて、そしてこのその仕事を全部取られてしまうということになる。そうすると生きていかなきゃいけませんから、そのにわか漁師として毎日毎日自分が魚を取りさえすれば、その食うことには困らないというような、そういうその生活っていうものをこの目指さなきゃいけないわけですよね。その読み書きそろばんでもってその給料をもらって、それで生きていくっていう、そういう道はもう全部その断たれるですね。そういう方面に職を探すということはもう大聖人の両親はできないという状態だったわけです。そうやって考えれば、大聖人様がどういうふうに育てられていくかということは分かりますよね。だけど両親の偉いのは、両親が偉かったのは、要するにその武士なんていうのはとんでもない野郎だとか、いつかまた天皇の時代が来るんだとか、お前はその由緒正しいその生まれの人間で、そのあんな武士の言うことをその聞くようなその人間になっちゃいけないぞとかいう、その恨みつらみでその世の中を見て、そして日蓮大聖人を恨みつらみで育てるということを両親はしなかったわけですよね。いつか武士にその仇をその取るんだとかいうような、その考え方というものは全くなかったんです、ね、私たちの周りにもいますよね。もう世が世だったらね、私はねもう本当に御柱日傘でもってね、もう女中なんかがねこの何人もその周りを、その周りにこのはべっててね、それでもう本当にいい暮らしがそのできたんだと。いまだに何ですか、戦後の農地解放のことをずっと喋ってるのがいるからね何年前の話をこのしてるんだと思うんですけども、農地解放がどうだとか GHQ がどうだとか、そんなことをいまだに言ってる人がいるぐらいなんです。だから普通の人間はそれが普通なんですよ。だけど大聖人の両親は大聖人をそう育てなかったわけです。これがすごいことですよね。これが普通じゃなかったってことですよね。それでこの大聖人様にどんなに世の中が変わっても変わらないもの、どんなに 権力や肩書き、そういうものっていうものは本当に虚しいものなんだと、それが世の中のこの真実じゃないんだということを、この両親はこの大聖人様に教えたわけなんですよね。だから大聖人様はこの世の中がどういうふうに変化しても、人間の力によってどういうふうに変わっても、変わらないもの、変わらない真実の法というものをこの自分は知りたいとですね。その知って、それを得て、それを両親にも、また縁する人々にも自分は伝えたいと。そのためには出家の道というものをこの選ぶということが、この自分の知り得る範囲の中で、その道が一番大事なんじゃないかというふうに、この大聖人様はこの考えたわけなんです。両親もそう考えたわけです。だからその道をその両親は大聖人様に勧めたわけですね。大聖人一人っ子ですよね。じゃあ両親は年取ったら、じゃあ誰が面倒見るのか、面倒見るっていう人いないんですよね。大聖人の時代介護施設ないから国民年金もないんですよ。だから一人っ子の大聖人を出家させるっていうことは、両親はもう死なば者ともで、自分が体が不自由になって、年を取って体が不自由になっても、もう誰の世話にもならないで、自分たちだけでその生きていって、もうダメな時はもうそこでおしまいでいいというふうに考えたわけです。これもこの時代にありえないことですよね。この時代に、この時代は子供が、この両親が年を取ったら子供が面倒を見る、それ当たり前のことなんですよね。当たり前、他人にそういうことの面倒をかけるということはあっちゃならないことだということなんですよね。その要するにことも全部両親はその捨てて諦めて、そして大聖人様をこの家を継ぐということのない出家、家を出るという出家の道をこの選ばせるわけです。坊さんになってまで、その俺らの坊さんになっても出家しても俺らの面倒は見てくれよというようなことは、その通らないわけですよね。通らない。だからもう完全に、要するにその親子の縁を切ったような形でもって、要するに大聖人様を出家このさせる、その出家の道をこの選ばせるということを両親にはこのしたわけなんですよね。だから大聖人様は老後の面倒や介護やそういうことじゃなくて、この両親に対しての一番の恩返しは、真実の法というものを掴んで、真実の法を両親にこの教えること、伝えること、これが自分が出家して一番の親孝行、そのことを自分はどうしてもしたいというふうに、この大聖人様はその考えられたわけなんですよね。だからここに書いているように、出家前から大聖人様がそういう子供だったということを周りの人たちもみんな知ってたということなんです。なんであんなに一生懸命勉強するんだろう、なんであんなに一生懸命物事を突き詰めて考えるんだろうという、そういう人間だったと、大聖人が。その人間が要するにこの出家をしたということなんですね。今この私たちの身の回りでね、あそこんちの子供は頭がいいね、塾行っててね、試験がみんな100点だと、で学校で教えることが100点だということで、あの子頭いいとね、あの子はあそこの学校行った、頭いいねと、もうみんなその頭がいいねっていうそのレベルが、そのどこの学校行ったか、 どこの学校を出たか。ね。その国語算数理科社会、点数、テストの点数が、そのいいと。で、頭がいいと言うんです。大商人の頭がいいっていうのは、そうじゃないんですよね。そうじゃないんです。物事をどんだけ追求して深く考えているかということなんですよね。だって大商人の時代、塾も、ね、学校も、テストも、なんもないんですから。だからどうやって頭がいい、その会話の中で、大人との会話の中で、ああ、この子は大人よりも深くものを考えてるんだな、ということを大人は感じて、ああ、この子は頭がいいな、と。ああ、大人でもまだ気づいてないことを、この子はもう気づいてるわ、というふうに、その周りの人たちがみんな、その感じてた、ということなんです。だから、学校出てなくたって、賢い人っているんですよね。賢い人。学校出てても賢くない人いるんだよね。あの北方領土行って、あの酒飲んで戦争しようや。女は買いたい。あれ、あの人東大出てるんですよね。バカですよね。バカですよ。小学校しか出てない人でも考えないようなことをこの言ってるわけですからね。だからバカなんですよ。だからあの人は頭良かったと思うんですよ。頭良かったと思うんです。東大まで行ってんだからね。頭良かったと思うんです。だけど頭バカなんです。あの人はね。だからそういうことなんですよね。本当の頭がいいということは、その物事の真実というものが何なのか、こうすればどうなるのか、ああすればどうなるのかということを相手の身になって、その相手の立場というものに立って、人の立場になって、自分がこう言えば相手はどういうふうに考えるだろう、相手はどうするだろうと、その時自分はどうするだろうということをきちっと自分中心じゃなくて、この世の中全体のことを考えて物事を考えられる人というものが本当に頭がいいということなんですね。学校出てなくても頭がいい人はいっぱいいるということなんですよね。ですね。だから本当にそういう意味で、その賢かったんですよね。賢かった。ね。この大聖人様が、そういうその志を持ってですね、ここにも書いてありますけれども、その世の中のありさま、命、人生、無常を超える、成仏を期す、そういうことをこの出家したこの坊さんになるその道の中で、その自分自身はそのことを知りたいというふうに考えた。そのためにはたまたまこの清澄寺のこの本尊が知恵を授けるというところのその虚空蔵菩薩だったということがあって、大聖人様はその日本第一のこの知恵を自分に授けてもらいたい、自分もその知恵というものを何のために使うのか、真実の法というものを得るために使いたいと。自分が出世しようとか、その当時の坊さんは出世して、そしてこの権力者の政治アドバイザーになるということが坊さんの一番の出世だったわけなんですね。だけど大聖人はもうこの出家自身の12歳の時点から、そんなことが坊さんの出世だというふうには全く考えてなかったんです。自分もそうなって、そして世の中の人々に尊敬されるような坊さんになりたいなんていうようなことは全く大聖には考えてなかったんです。これがすごいですよね。これがすごいです。だからもう子供でもね、何になりたいなんていうとね、野球の選手、 野球の選手になってね、プロ野球行ってね、何億円も契約金もらってとかって、全然もう全然考え方がその狂っとるよね。野球が好きで好きでしょうがないから野球選手になりたいっていうようなじゃなくて、もう全然その契約金がいくらだとか、そういうことばっかりにこう頭入ってんですよね。下手するとその契約金がその 何億の契約金もらって、それで綺麗な女子アナと結婚してとか言って言い出すの、少年がいたりするからね、本当頭がもうその狂っとる狂っとるっていうかねじれてるなって思う時あるんですけども、そういうような情報がいっぱいこの世の中にあふれてるから、だからそういうような考え方を持つ子供がいるんですけれども、今言ったように本当に頭がいい子はそういう情報がそのこの世の中にあふれていても、人間としてまあ野球が好きでもいいですよね、サッカーが好きでもいいです、自分はその契約金がどうであろうが何であろうが、そんなことのために野球をやってるんで、そんなことのためにサッカーやってるんじゃないんだと、自分はどうしてももう世界一の選手になりたいとか、世界一サッカーが上手くなりたいとかいうふうに考えている人間の方がずっと頭がいいということになるわけですよね。だからそういうふうにその道その道において本当に自分はそういうようなこの利益とか肩書きとかそういうことじゃなくて、本当にその道を極めたいというふうにその考えてその夢を追いかけているということなんですね。大聖人様もそのことをこの言われて、命とか世の中がどんな状況に変わっても変わらないもの、自分の本当の生き方、人生、そして自分が命をもう閉じる時においても何の後悔もない、また自分の今の人生というものを超えられるところの永遠常住の変わらない命の存在、そういうものをこの得たい、そして本当に仏教の本当に目的とするところの仏になるということを自分自身も自分の身において自分が得たいというふうに考えたわけなんですね。これが本当に大切なそのことなんですよね。だから私たちもこの信仰に縁をしたときに、病気が治りたい、幸せになりたいと、そういうことが私たちの目的できっかけでこの信仰に入ったかもわからないです。でも入って大聖人様の教えというものは、そういうことが本当の目的じゃないんだということに気づいて目覚めた以上は、大聖人様のこの信仰の教えというものの中において、大聖人様と同じようなこの道のりの生き方というものを私たちも目指していかなきゃいけないとですね。大聖人のような深い強い生き方はできないかもわかんないんですけれども、大聖人の生きられた方向に私たちも向かっていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。それが大聖人の弟子としてのこの信心のこの在り方なんだと。創価学会は大聖人と全く違う方向に行ってしまいました。今も行ってます。だからどんだけ自分たちが大聖人の教えをこんだけ世界に広めたんだというふうに言ってますけれども、大聖人の教えは世界中に広まっていません。悲しいかな。大聖人の教えは創価学会の行動と全く違いますから。だから私たちね、非力で力が弱いかもわかんないんですけれども、私たちこそが大聖人様のこの信仰というもの、教えというものを縁する人に伝えていかなきゃいけない。私たちしか伝えることができないということなんですよね。だからね、 この人は絶対聞いてくれるなっていう人はいません。だから新人の縁はみんなダメ元ね、もうダメで元々なんです。ダメでもどんだけ聞いてくれなくても、怒っても、反感を向こうが感じても、その南無妙法蓮華経の縁を結ぶことによって、必ずその人に南無妙法蓮華経の仏の命に目覚めるきっかけというものを私たちは結んでいくことができるとね。お金が儲かる、病気が治るということの縁じゃなくて、南無妙法蓮華経の縁を私たちは結んでいかなきゃいけない。それが大聖人様の弟子としての責任と使命だということなんですね。だから大聖人様と同じ生き方、同じ考え方の延長線上に大聖人様の弟子である私たちがいなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。大聖人と全く違う生き方をしてたら、大聖人の信仰をしてるということにはならないということになりますよね。どんなに勇気がなくて、どんなに弱気でも、大聖人の弟子として生きるという信仰者の道を私たちは歩んでいかなきゃいけないということなんですね。